きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は男性の平均寿命日本一、長野県北安曇郡松川村からと題しまして、松川村村長の平林明人さんにいつものようにと NPO の理事長の藤原直也がお話を伺います。平林さんこんにちは。
こんにちは、ようこそおいでいただきました。
ありがとうございます。今日は天気も良くて、こうして松川村まで来らせていただきまして大変ありがとうございます。
梅雨前線でね、大変に九州の方はなってるけど、松川は日が当たっていいとこです。災害も少ないです。
そうですね、
はい、ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。松川村には今日は、東京の方から特急あずさに乗りまして、松本で乗り換えまして、はい、そこから大糸線という、列車に乗りまして、北の方へ40分ぐらいですかね、
そうですよね、
行ったところで、
はい、
山はちょっと離れてますね、
はい、
東西に山離れていて、はい、こう盆地って言えば盆地なんでしょうけども、
そうですね、
はい、で、田園風景が広がっておりまして、はい、で家も、駅前、駅はちゃんと人が、駅に抜く駅でございましたね、はい、で国道もありまして、そういうところに今日は伺ったわけでございますが、村役場のとこにも垂れ幕がありまして、はい、男性の平均寿命が日本一ということなんですけども、はいはい、多くの方はここが男性の平均寿命に応じて多分ご存知ないと思うんですが、
そうですね、
そもそもこれどうして、こういうふうに日本一になってもらえるのか、まずそこをちょっとざっくばらんにいただけますか。
はい、まず一番いいと思うのは、はい、
空気、
これが、ね、
はい、
緑、
はい、
水、
はい、
それが一番よくて、松川の皆さんは農地をたくさん持ってます。
あ、農地をね、
で、はい、天然になっても、
はい、
自分の土地で好きなものを作って、
はい、
野菜とかお米ですね、はい、それで、はい、その仕事も適度にやる、は
い、お仕事があるということですね。
そうです。だから長生きできるっていうのは私は思ってるんですけどね、その他にもマレットをやってね、よかおりをして、
マレットゴルフですね。これ長野県が結構盛んなんですね。ですマレットゴルフはね、
松川もすごいですよ。
そうですか。
高瀬川の河川敷の中に36ホールあるんです。
36ホールはそうですか。
そうなんです。でその他にですね、長生きしてるっていうのは女性が優しいんですよ。
女性が優しい。
そう、松川の女性はまた素晴らしい人だよ。
どういうふうに優しいんですか。ごまする言う前の
そんなことないですけどね、男性を一生懸命こうやってね
立ててくれる
んですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、
はい、
これは保健保導員って制度が昔からありましてですね、はい、約100人いるんですけれども、
はい、
その方たちが減塩運動
を、お塩を減らすことですね。
減らそうと。
あ、その村の中に100人いらっしゃる。
いるんです。
今村の人口どれぐらいいらっしゃいますか。
今9982。
あ、まあ、約1万人弱、
ね、約1万人です。
約1万人ね、はい、その100人ですが結構多い数ですね。
多いんです。各
かなり多い数ですね。
17個ありましてね、
はい、
そこに5、6人ずついるんです。
あ、そうですか。
研修、村の研修を受けてください。
ええ、
あまりしょっぱいものは食べないでください、
はい、
そうやってずっと前からやってきたんです。
あ、そうなんですか。
でこれがですね、この前の、国勢調査の時に花開いて、
はい、
それで男性長寿 82.2 歳、
はい、
一番になったんです。
そういうことですね。
女性も 87.8 歳で、数が41位なんですよね、
全国の市町村。
全国で言
うの、はいはい、
これも大したもんなんですよね。
そうですね。
だから、この間やった平成27年のね、
はい、
国勢調査では、はい、男女とも1位になるっていうように私は思ってるんです、
うん、なるほどなるほど、はい。最近ですね、はい、さっきのお塩の話ありましたけどもね、
はい、
どうしてもこう冷凍食品食べたり ね外食増えてきますと栄養バランスが偏ったりとかいう話がありますけども、はい、その点は村民の皆さんいかがですか。
だって自分の農地を持ってるから、
うん、
そこで好きなものを作れる、野菜作って野菜が食べられる、そういう果物もね、結構みんな作ってるから、売れない、
うん、
ちょっと傷がついたとか格好が悪いっていうのは、
はい、
近所お裾分けあるんですよね。
ああ、なるほどね。
そういう、もう、なんていうんですか、優しい人たちが集まってるから、
はい、いいですね。
男性長寿日本一、
なるほど、
女性は41位ですけど、
ね、
そういうになると思います。
あれ、果物ってはどんなもの。
で、リンゴに桃に、
はい、桃、
そうです、リンゴ、桃、はい、他に俺がさっき話したけどサクランボの道です。誰も他に作ってないから。
はいはい。村長ご自身が。
そう。サクランボ。でも50本もあるんですよ。
そうなんですか。そうしますと、その農地ですね。これ、兼業の方ですか、大体。
兼業ですね。
兼業ですよね。
兼業が多いですね。
そうですね。
そうです。はい。でもこの頃、専業も増えてきましたよ。
専業も。
50丁分。
50丁分
?40 丁分。
田んぼですか、
田んぼ。
あ、そう。水田。それは相当資本がいりますでしょう、そんな大きくやろうと思ったら。
まあ、自分で全部は機械を持ってね、それからも、まあ、もみすりって分かるかな、
分かります、
それから精米ね、それすべてやって、直接送ってやろう、取引先へ、
はい、
そういう人たちが増えてきてるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから今釣り前でうまいんですよ、扱うのと。
それ、出荷先は東京とか大阪とか、
いろいろいますね、個人のところへ送ってやる。
あ、そうですか。じゃあ新しいタイプの農家ですね。
そうですね、
農協にボンと持っていくっていうよりも、自分のところで直接、
直接販売する、
販売すると。
それからもう一個はね、はい、酒米を作って、
酒米を、
酒米、
はいはい、
でそれをお酒に変えてもらう。だって松川の酒米を、酒造会社と契約して、はい、そこへみんな納めて、
でそうなんですか。
でこれも11月にね、その松川の米で作ったお酒の、まあ、お祭りをやるんです
よ。へえ。どの辺にその松川の米が行ってるんでございます？
地域としては長野県の中です。
長野県内、
県内が多いと思います。
そうですか。あ、じゃあ長野県のお酒結構松川のお米で作ってるんですかね。
あの、一番きっと多いのはね、池田町にある大雪渓。
ああ、すぐ隣の町ですね、はい、はい、
それであとは津和の増美さん、
はい、
それから木曽の、中前酒造さん、
はい、
中野さん、それから佐久にある黒沢酒造さん、
はい、
ここら辺ですね。
あ、そうですか。
ただその人たちがみんな、あの11月の日に、自分のお酒を持って来て、お祭りやるんです。うちには酒蔵ないもんで、
あ、村にはね、あ、そうですか。果物なんかの場合は、その大体出荷っていうのはやっぱ農協経由で皆さん。
いや、農協経由ではほとんどないです。自分のところでみんなはけちゃいます。
あ、自家消費って感じですか。
自家消費じゃなくて、
直接売るということ。
直接もうお得意様があって、よその人が来ても、
はい、
もう買えないんですよ、なかなか。
そう、それはかなり先進的な農業ですね。ちょっと村の歴史をお伺いしたいんですけども、はい、まあ、明治22年が開村、
開村
でございますね。
で今年128年目です。
128年目。
どことの分村も合併もありません。ずっと一村です。
ずっと一村、
はい、
珍しいですね。
そうです。
それは どうしてそういうことができた、可能だったんでしょうか。
っていうのは、俺昔から農地平均耕作単別1丁2単あったんですよね、だから昔はお米それだけ作ってればゆっくり生活できた、
はい、
で見ていただいてでも分かるように、うちがみんな大きいでしょ。
あ、大きいです、ね、
素晴らしいうちに住んでるんですよ、今でこそね、お米が安くなっちゃったけど、昔はあのブリ1本おさめ1俵って言って、お正月はここはブリなんですよ。
あ、ブリね、はい、
でブリ1本買うのは、うん、お米1俵と同じ値段だ。
なるほど。
で今は全然違うよね。ブリ4万も5万もするでしょ。
そうですよね。
お米1俵1万2000円しかないでしょ。
そうですね。
だからちょっとおかしくなってるじゃん、
ね。そうですね、
そうなんですよ。
ああ、そうなんですか、じゃあ基本的にはこう農業でずっと。
そう、ずっとの米が基盤産業は農業で、その中でお米を作ってきた。
あ、そうなんですか。
減反政策があってちょっとね、生産調整で痛いところもあるんですけどね、まあ来年からもうそれは取っ払っちゃいますよね、30年。
そうですね。そうすると村のこの運営の方針というのはこの128年間ですか。
そう
です。どんなことで進んできたんですか。村政の基盤、
やっぱり村政の基盤は農業が基盤だということでやってきたから、
はい、
農業の人たちが困らないように、
農業の人たちが困らないように、
ね、だけど農業だけでは生きていけないから企業誘致もして、はい、それで周り の近いところに勤めてる人たちもいるから、
はい、
専業農家から兼業農家に移ってきた。
あ、そうですか。
で今また、はい、その 大きくね50兆分40兆分も農地を人から借りたり買ったりしてやってる人たちが増えてきた、は
いはい、なるほどね。そうですか。
まあ、あのお年寄りがね増えてきて手が農作業に回らなくなってくるとどうしてもね、そういうやっていただける人のところへ、
そうですね、
集まっていくと。
そうですね。そうするとこの男性の皆さんですね、平均寿命
ですね、
大体その、まあ、例えばあの勤めをやってる方でも、まあ、60前後で一旦退職っていう方がいますが、その後じゃあ軽トラに乗って毎日こう作業やってる感じですか。
100勝やる毎日100勝です。
あ、そうですか。
それであと先は暇の時はゲートボールやる、
マレットゴル
フ、
マレットゴルフやってる。あ、そうですか。ここはあの冬は農作業はでき
ないです。
ないですよね。
ほとんどないです。
11月ぐらいまでですか。
11月までですね、うん、11月のまあ終わり頃までリンゴの収穫をしてそれを販売して終わり、
はい、終わると。で、お彼岸ぐらいまで3月は、
いや、もう2月から
2月から
剪定に入ります。
あ、剪定にね。あ、そうですね、そうですね。
それでまあ農って、あの稲をやってる人たちはね、はい、3月の終わり頃からじゃなくて思いませんけど。
はいはい。あ、そうですか。じゃあもう本当にその農業の循環で、
そうです、
暦で村は動いてるという、
はい、そうです。だから遊び国は1月とか2月に遊び行くんです
。そうですね、ね、皆さん本当にあの農閑期ということで。
そうです、
ね、え、あのこの周辺の村町と比べた時の、まあ、この地域のね松川村の特徴ってどんなことがあります。
松川村の特徴ですか。松川村の特徴はみんな仲良しだね。元気があるってことと仲良しと。
ああ。
それから
仲良しとおっしゃるのはどんな感じなんですか。
いや、だって隣の人が困ってる時には助けてあげる。
ああ、はい。
そういう人たちが多い。だからさっき農作業、農業やってる人たちがね、
はい、
ちょっと売れないものやなんかは近所にお裾分けしてやる、
はい。
そういう人たちが多いです。
あ、そうですか。
お前あの何も作ってないから俺作ったやつやるよって言ってもっ。
あ、そう。
です
ここからもうすぐ北行きますとね、はい、大町あるいは小谷、はい、白馬っていうと、はい、まあ、観光地でございますよ ね、
そうですね、
はい、雪よく、はい、ここはそういうわけではない。
雪は降らないけど、いい観光地あるんですよ。
観光地、
はじめの千尋美術館がある。
あ、そうか、千尋美術館が ね、
これはね、徹子さんは松川の名誉村民です。
あ、そうなんですか。それはどんなご縁で。
館長。
館長なの、千尋美術館の。
千尋美術館。
そうなんですか。あ、そうですか。
で去年、黒柳さんの窓際のトットちゃんって本があるでしょ、
はい、
あれに基づいたのをオープンさせたんです、公園の中に。
あ、そうなんですか。
だからその時に、7月の23日に式典をやって、で松川村の名誉村民に2人目なんです、
うん、あ、そうなんですか。
なっていただいたと。
あ、そうなんですか。あれ、そうすると小谷白馬ほど雪は降らないということですね。降らないです。
私どもはほとんど、ないんですけど、まあ、多く降ってもね10銭から20銭、
ね、なんかそれもちょっと不思議な気がしますよ ね、 そうですね。ここすごく雪が多い谷のように思うんですが、
ないんです、
雪がない。
これが車で40分ばかしか違わないんだけど、こっちは雪ない。
そういうことですね。
災害もない。
災害もない。
少ない。ないって言っちゃうとね、いけないから少ない、で今回も雨も大したことはなかった、は
い、そうですね、
いいんです、はい、
あの男性の方ね結構お酒は召し上がります。
いやー、飲む人は飲むし飲まない人も いるからね、どうだろう。
でも飲む人は多い。
飲む人多い。
結構皆さん飲みますか、
うん、飲む人多い。そうです、
うん、
俺はたしなむ程度
だ。ああ、だからそのお酒どんどん飲むから時間短いとかそういうことはないってことですよね。
バカ飲みしないってことですよ。
バカ飲みしない
ね、適当にせ、自分のストレス発散のために飲んでるんです、そういう人たちが多い。
ああ、なんかすごく自然な雰囲気がしますね。
そうです、そうです、自然にね。だからお酒1週間に2日やめろ3日やめろって皆さん言いますよね、
うん、
だけど長生きしてる人に聞くと、みんな毎日飲んでるって言うんですよ。
あ、そう、
ほ
どほどに。
ほどほどに。だからね、ま
あ、
そういったお医者さんに怒られるけどね、毎日飲んでもらえばいいと思うんですよ。
お塩は控えた方がいいと。そう、
減塩は白と。
お塩は控えろ。
塩は控え、
タバコはいかがですか。
タバコはね、うんと減ってますね。
減ってますか、やっぱりね、あ、
前はね8000万もタバコ消費税あったんですけど、今5000万、
あ、そうですか、
減っちゃいました。だからまあ 吸う人が減ったから松川で買う人たちが少なくなったからね、うん、と思います。
あ、そうですか。村の若者たちはどうですか？村外出てくると多いんですか？
そうですね、若者たちは松川村にあんまり働くところがないっていうことで、うん、隣近所のところへ行ってる。
あ、隣近所に行った
らいい。隣近所っていうか安曇野市とか、うん、松本市とか、はい、大町、ま
あ、じゃあこの近郊ですよね。
近辺だから平らで交通の便が松川いいんですよね。国道も県道もいっぱい、県道4つあるんですよね。
あ、
で国道を通って真ん中に大糸線が通ってる、はいはい、だからどこへでも行けるんです。
じゃあこの若く例えばそういうこと高校を出たら、東京大阪へどんと出ちゃうと、そういうわけではない。
そういう人もいます。
いますけどね。はいはい。
だけどまあ帰ってきてくれる人たちがいればね、うん、人口減らないんだけど、
うん、
やっぱりそういう人たちがなかなかね、都会就職しちゃうと、もう年を取って、向こうが定年になるまで帰ってこないっていう人たちが多いんだよね。
まあそれはしょうがないですよね。都会に家建てたらね、子供もいればなかなかね帰ってこなくなりますね。
だから今はね、もう45歳か、45歳以下の人が松川へ家を建ってくれる、うん、住んでくれると、
はいはい、
一人じゃダメですけどね、うん、奥さん子供連れてくると、
うん、
100万円出しますよって言ってやって
ます。100万円、
はい、
すごいですね。
すごいです。
それはその例えばどんな方が応募してこられるんですか？
どんな方っていうと、うちのない人ってことになるけどね。
都会から来る方
ですか？都会からはね今やってるけどまだ来ないんですよ。
あ、そう。
松川村の中で、アパートに住んでる人とかね、
は、はい、
そういう人たちが、よしこの際にいうことで買ってくれてるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、よその近隣からね、近隣の、まあ、雪の多いところとかね、山の中とかね、そういう人たちも松川へ持ってきてるんですよ。
あ、そうですか。そのじゃあその提供されてる家というのは、それ新築ではなくて中古
で、中古もありますし、今言ってるのは、土地を買って家を建ってください、
う
ん、そうすると100万円あげますよってこと。
あ、そうかそうか、土地を買って家を建てると100万円、新築ですね。
そう、
はい、
だから宅地造成もして待ってもらえるんです、
うん、あ、そうなんですか。
なんでしょう、どうしても1万人復活をしなければいけないっていうことで、ね、この4月に1万人復活特命係を作って、
すごいですね。
それで今やってるんですけど、
ちなみにここでその一軒家って大体広さどれぐらいの家を皆さん建てられますか？
どのくらい、50坪くらいあるんじゃない？ 50 坪はねえか。どのくらいかな？ 30 坪か。
30から40ですね。
土地は100坪あるんですよ、みんな。
土地は100坪。
100坪以下の土地は村は作らない。
あ、土地は100坪で、建物が
30から40。
あ、多いですね。東京は土地が30坪です。
そ
ん中に小さい家建てると全然違いますね。
そうですね。
あ、ちなみにそのちょっとね、こういうのがなんですけど、100坪の土地でいくらぐらい？
約600万です。
600万円ね。
下水も水道の負担金もみんな入れてです、
600万円
来て、うちを建てればすぐ、
はい、
住める。
そうですか。
うちはだいたい1500万くらいかね。
あ、そうですか。そうすると2000万ちょっとぐらいで、
そう、2000万からね、2500万くらいで、そうですね、
家が建つと。ああ、一戸建てがね、
一戸建て、
自分の土地で、
自分の土地で。
ああ、それはしかも100万円
そこからまた100万円も出しますし、若い人が来れば、新婚の人たちが来れば引っ越し費用も出してありますし。
あ、そうなんですか。
あ、どうしてもね、子供を増やしたい。
あ、
子供、今まで100人ずついたんですよ、
はい、
それが去年と今年とね、小学校入る人と2クラスになっちゃったんですよ、
はい、なるほど。
で、来年はね、もう2クラス確保できたんです、
あ、そうですか。そういう地道な取り組み大事ですね。
ねえ、なんとかね、子供の声が聞こえるね、昔のようにわいわいいっぱい聞けたい。今なかなか聞けない、
ね、
ここにいると保育所、あそこに保育園があるからね、
はいはい、
子供の声がするんだけどね、
そうですね。で、まあ、日本中11年12年ぐらい前ですか、平成の大合併ってのがありまして。
あ、合併ありましたね。
ねえ、あの時もこちらもいろいろ悩まれたかもしれませんけども、いかな感じだったんですか？
いや、俺は合併じゃなくて自立で村長選に出してもらって、
ね、はい、
それで勝ちましたので、
あ、当選なされたと、はい、
今みんな喜んでます、まあ、自立でよかった。松川ね、
はい、
安曇野市くっついても、はい、大町市くっついても端っこなんですよね。
なるほど、は
い、真ん中ならいいけれども端だとね、うん、まあちょっと忘れられがちと、うん、だったら自分で行こう、はい、一人で行こう、うん、
なるほどね。
ちょうどそれで自分のね、
はい、
中にいると人と人と手をつかめる範囲だと、
で
さっきもちょっと言ったけれども、
はい、
あの松川村民号を、
うん、
これはあの
ちょっとそれご紹介ください。松川村民号のこと、
JR とですね、提携して
JR
で、はい、松川村の村民を、
うん、
あの団体列車、
はい、
貸し切りで東京へ向けて出すの、
うん、東京へ向けて、ね、
向けてで今年で
7回目です。信濃
松川から朝6時5分に東京を向けて出発させて東京湾でランチクルージングをして、それでまた帰ってくると、夜21時9時に
すごいですね。列車で行くとバスじゃないと、
バスじゃない
そうですか、
列車です。
それはすごいですね。で
中でカラオケをやって一杯飲んで、
あ、そういう列車ありますもんね、団体専用列車でね。
そうですそれをやるんです。
7回目、
今年7回目です。
何人くらいご参加ですか？
100人です。
100人、あ、そうですか。
今年も7月の8日、
はい、
明日明後日屋根明後日か明後日だ
ですね。出します か、 すか、はあ、JR は結構熱心ですか？
JR の皆さんも今お客さん減ってるから一生懸命やってくれますよ、
はい、あ、そうですか、
はあ、で、あの列車松川村民号って入れてね、
あ、そうですか。
俺が、ね、今年で14年目になるんですけど、
はいはい、
あの台湾との交流もしてるもんで、台湾との最初の交流の時だけはちょっと1年休みましたけどね、
はいはい、
あとずっと続けて今やってるんです。
あ、そうなんですか。あ、ちなみに台湾の方って雪好きですよね。結構
台湾雪好きです、
ね、私見るか
り雪好きです
ね。え、そしてやっぱりこの長野県と相性もいいんじゃないですか。
そうですね、今日はね、2013年、
はい、
来年で5年目になるんですけどね、
はい、
台湾のルーカン
ってい
うね、
はいはい、
ところと、
はい、
子供の交流を目的に、主目的に、
はい、
で中学生を向こうへ、
はい、
派遣し、でまた向こうからの中学生をこっちへ派遣してもらって交流してるんです。
へえ、すごいですね。
ね、いいですね。
いいですね。
だから中学2年生が行くんです。今年は10月に、78名。
そんなに、
それで3分の2ですけどね。
あ
の行きたい人だけ、一応面接と作文を書いてもらって試験をして、
はい、
それで合格した人に行ってもらうと。
あ、そうなんですか。
あの、もらうで約1000万、
助
成して。
そうですか。すごいですね。これから、まあ、寿命ということになりますが、医療とか介護のことが、ね、皆さん心配なんですが、その点の体制はどうでございますか、ご覧の。
まあ、福祉課がありまして、そこに保健師もいたり、社会福祉士、
はい、
それからヘルパーとかそういう人たちもいますのでね、
はいはい、
結構力を入れてるんです。
福祉、
ね、だから福祉にもね、
はい、
18歳までは医療費ただだと。
あ、そうですか。
高校卒業する年代まではね、
うん、
でそういうのも、まあ、松川早く取り組んでやってるんですよね。
あ、そうなんですか。あ、
で、65歳以上かな、検診料、
検診ね、はい、
1000円以上のものについては、
はい、
1000円以上のものはもらうけれども、1000円以下のものについては一切お金もらってない、
はい、あ、そうなんですか。
それから村に天然ラドンの温泉があるんですけど、68歳以上には20枚の無料券を配布して、
そうなんですか、
お風呂入ってもらって元気にやってもら
う、なるほど。あ、そうですか。お医者さんの数
は多いですよ。
多いですか、
歯医者さんが5軒あるかや、松川村の中に
そうなんですか。
それから内科のお医者さんが3軒、
うん、
それから整形が1個、
うん、はい、
それそうですね、周りには安住総合病院があるし、大町病院があるし、それから小高病院がある、
うん、
病院いっぱいあるんですよ。
なるほどね。
あんまりあるとね、みんなすぐ医者行ってるから担当病院がかかっていけないんだけどね、
まあでも安心感ありますね、
うん、そうです、
病院があります
よね。そうそう、
そうですね、
安心感があるんです。
奥地の方に僻地の 集落ってあるんですか？
ないです。
あ、ないですか。あ、じゃあ楽ですね。
だって平らですよ、みんな平らで、はい、車で10分ってみんなここ行きます。
あ、そうですか。
着きます。
あ、だからですね、
とね、偏僻なところっていうと悪いけど、うんうん、そういうところに住んでる人は松川村に来るんです。
あ、なるほどね。あ、降りてこられる奥から、
ここにいるともういいから、
うん、あ、そうなんですか。
交通の便はいいでしょ、
はい、
空気もいいでしょ、水もいいでしょ、はい、食べ物も美味しいでしょ。
そうですね、
松川にいれば長生きできるって。
あ、そういうことですね。
女性は優しいし。
優しいしね。そういうことですね。
そうですね。
その女性の平均寿命を伸ばす、この取り組みとはどんなことをこれから。
いや、男性と同じで私はいいと思うんですけど、たまたまね、はい、よその女性がね、長生きなんですよね。まあ、2つくらい違うんですよね。
2歳違う。
2歳違うと、あのコンマ1くらいずつで動いてますのでね、
はいはい、
そんなに違っちゃうんですけどね。女性だってみんな好きなこうやったり
野菜
作ったり ね、
はい、
してるんですよ。よその女性がちょっと長生きです。
なんかお話伺ってますと、その長寿の秘訣はあまり作為的になんかいろいろやることよりもね、脳を基本にして、
そうです、
でこう、まあ、言ってみれば生涯現役 で、
そうです、
でお塩は控えて、
そうです、
であとは、まあ、緩やかに気持ち穏やかに暮らすと。穏やかに、難しいことないですよね。
いっぱい飲んでカラオケやって、いや、カラオケの俺がすごいですよ。
カラオケ多いんですか？
カラオケ皆さんドレスアップしてきて、
ドレスアップして、
本当ですよ。
あ、カラオケお上手？
俺、
いや、
あ、俺はそれなりに、
いや、村の方カラオケお上手？
上手ですよ。
あ、そう。
ここでね、今年6年目ですけどね、あの、なんて公民館じゃない、鈴の音ホールを作ったんですよ、
はい、
そこでみんなやるんですよ。
あ、
発表会を。
あ、そう。なんか鈴虫の里と聞いておりますが、
天然の鈴虫を、がいるんです。
あ、そうな、天然の鈴虫が。
それで8月の終わりにね、養殖をしてる人たちもいるもんで、それをあの千尋美術館の周りへ話して、それを子供に撮ってもらうっていうのと、
あ、そうですか。
その付近にですね、西原ってあの地区があるんですけど、そこでは、探索会ってやるんですよ、スズムシの探索会。田んぼなぜに泣いてるから、小さい子供たちが提灯を持って、
提灯持って、
でそのそぞろ歩きでスズムシの音を聞いて、歩くと。
優雅ですね。
そういうのやるんです。
提灯持って。
提灯持って。いや、真っ暗いところで提灯持ってりゃ綺麗でしょ、みんな。
わあ、綺麗でしょうね。
100人以上集まる。
すごいですね。
今度よかったら来てください。
そうですね。来たくなりますね。
9月の初めだな、土曜日、
日が暮れてから。
そう、
うん、そうなんですか。ああ、
これで、ね、天然ラドンのスズムシソウでお風呂へ入って、カラオケをやって、それで泊まって次の日帰ってくと、う
ん、なるほど。
どうですか。
いいですね。ラドン温泉ってのはどんな効果があるんですか。
ラドン泉、天然ラドンっていうのは、あれに入ってると死ぬまで生きてるって言うんですよ。
死ぬまで生きてる。どういう意味だ。
あの元気。
あ、元気ね。
それからなんていうか、皮膚病はなくなるって言ってますよね。
あ、そうですか。スベスベしてくるわけですか。
スベスベして
。あ、そうなんですか。
スルスルスルです。
あ、そう。昔からあるんですか、天然なの
って。何年なんだよ。20年かな。
あ、そうですか。
かな。
あ、掘ってみたわけですか。
あの棚。竹下
座り
がいた時に1億をくれたでしょ、みんなの
とこで。
それを使って掘ったんです。
あ、そうなんですか。で、天然ランド温泉が出た。
そう、出たんです。5キロ引退してますけどね、山の中で掘ったもん。
あ、そうですか。
1800メートル掘ったんです。
あ、そう。そうですか、随分掘られて。
そう。高いから、ここね。それで、やっぱり、あの、山の中掘ってるから、今、ここ、松川村役場が613メーター。
はい。
標高ね。
どこね、はい、
で上まだ1000メーターくらい上で掘ってるから。
あ、そうですか。
1000メーターじゃねえか。500メーターくるか。
500メーター
くる。くる。
あ、そうですか。ね、なんかこのね、こういうとこでその静かに暮らしている方の目線から見て、都会、大都会ってのはどんな問題あるように見えます？
問題ですか。
うん、
行ってみたいとね、
うん。
住みたくはないけど行ってね、うん、ちょっとね、うん、あの。にやかなところだね。俺もね、6年ばか東京で過ごしたんですけどね。
はいはい、
いや、今ね、たまに行きたいですよ。
まあ、そらそら、たまに行くのはね。
たまに、たまに。うん、住みたくはもうないです。
うんうん、
ここがいいです。
あ、
だけど、 あれ、にやかなとこもね、電車だって、ね、1時間に1本じゃなくて、
そうですね、
5分に1本とか、1本に1本来るでしょ、
ね、
山の線なんかどんどんってね、
そうですね、
ああいうとこもいいですよね。
まあ、そうですね、はい、
で、まあ、一番、その人たちだって、待機児童がいたりなんかして困ってるでしょ、
困ってますね、
うちで待機児童ないですからね。
ああ、そうですか。
そう、全部で300人ばかりの、保育所持ってますのでね、入所あの定員ね、
はい、
だからまだ250人くらい、
はい、
だからまだ50人くらい来てもどんどん入れます。
そうですか。お仕事があると、都会の人でも働ける仕事があると、
そう、ね、
来やすいってことあるでしょうね。
今まで企業誘致もしてますけどね、なかなかね、思うようには言ってません。
ああ、まあ企業誘致はなかなか今大変なんですよね。どんな職種が多いんですか？
今うちはあるのは金型と、
はい、
それから水の工場と、
はい、
それからあれ何レンズの工場とかね、
あ、
普通の、
あ、
あの地図、なんていうのプレスとかそういうのですね。
あ、そうですか。ああ、農産物の加工とかは村でやってとか、皆さんですか？
味噌、
あ、味噌、
味噌やってますね。
あの、あ、味噌、はい。
それからリンゴジュース、
あ、リンゴジュースね、
これやってます。
あ、そうです
か。で今ですね、指定管理者に鈴虫草とか道の駅寄ってってをやってるんですけど、その会社がですね、今年から5年間、まあ、今度3回目の契約ですけど、
はい、
そういう農産物の加工場を作ってくれると。
あ、そうですか。
いうことになってますので、期待をしてます。
あ、そうですか。
そうするとね、あのカット野菜でも何でもね、
うん、
そういう加工場を持っておけばね、
そうですね、
いいですよね。
そうですね。いや、なんか本当にこう実に素朴にね、
そう、
こう皆さん暮らしられて、 それがなんか本当に重要なくなる本当に秘訣かもしれませんね。
ストレスのない生活をすることがいいことなんですよ。
そうですね。いや、今後ね、そうしますとこう、まあ、日本も少子高齢化が進んでいく中で、はい、こう村の発展の方向性というのは村でどんなような議論をされておられるんですか？
あのね、安曇野らしさが残ってる最後の村って言われてるんですよ、松川村が。
安曇野らしさが残ってる最後の村、
そう、
はい、
っていうのは屋敷林があったり、
屋敷林 の周りある林です、ね、
そう、うちの周りに木があったりね、
はい、
田んぼがあって、
はい、
そのあっち見てもこっち見ても緑があると、
はい、
そういうのでもって、
はい、
まあ、あの工場はなんかのところはそれはそういうことで、あのまとめてやりますけれども、はい、この環境を私は壊さない、
うん、壊さない。
だから人口は1万人いればいいです。もうそれ以上はいらない、
はい、ちなみに海村寺って人口どれぐらいだったんですか？
3000人くらいじゃないですか。
3000人くらい、でそれがずっと右肩上がり、
ずっと上がってきたんです。ずっと右肩上がり、
大きく減ることはなかった。
ない
ない。
でこの間の国勢調査で初めて減ったんです。
ああ、そうなんですか。はあ、
それで1万人切ったんです。
じゃあそれずっと人口、
ずっと人口
伸びてたんですね。すごいですね。
残念なんです。
でも逆に農業主体の地域でずっと人口が伸びてるっていうのはすごいと思いますね。
ねえ、
ね、
住みやすいんですよ。
そういうことなんですね。いやいや、これはすごいねえ。あ、そうですか。
ただ一回ね、実際見に来てもらえばね、いいとこだなって、山はあるけど遠いよと、川は何本も流れてるよ、大きい川、
はい、
水はには困らないよ、
はい、
食べ物があって水に困らなくて空気が良くて、ね、それなりに遊ぶところも近くにあります
よね、
いいとこだで何も困ることない、医者はあるし、と思います、
はい。いや、村長さん、この番組ね、本当にそのいろんな方が聞いておられますんで、
はい、
最後村長さんからですね、このリスナーにメッセージをいただけますか？
そうですね、
思いを一言、
思いを一言、1万人にしたいので、ぜひ皆さんおいでください。小さな子供さんを連れて、
はい、あの
ご期待に沿うよう松川村も努力いたします。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は男性の平均寿命日本一、長野県北安曇郡松川村からと題しまして、松川村村長の平林明人さんにいつものように藤原直之お話を伺いました。平林さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください、
はい、
ありがとうございました。
一生懸命やらせていただきます。
ありがとうございました、はい。